んにちは。この番組はシングルおこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして女性の働くや生きるにフォーカスを当てた内容でお話をしております。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は冒頭少しちょっと重たい、テーマのお話になるんですが、先日2024年の自殺者数の発表がありまして、全体でいうと前年比からはこう減少したということだったんですが、小中高のいわゆる子どもの、自殺者数は過去最多をまた更新したという内容でした。で、2023年も過去最多を更新していて、またそれをさらに上回る数字だったということなんですよね。10代の子どもの、死因の1位が自殺というこの事実を受けて、そういう国に今自分自身がいるだったり、私自身も子供を持つ親ということだったりで、やっぱりとてもこう影響を受けているなと今感じています。急に今の世の中を変えることっていうのは難しいですが、こう自分自身の半径1メートル2メートルくらいの子供たち、関わる子供に対して大人として親としてできることはあるんじゃないかなと思っていて、一つは前から言ってるように、やっぱり大人が楽しそうっていう姿を見せてあげること、こう大人になるって楽しいよとか、未来ってもしかしたら楽しいことがあるかもしれないよっていう可能性を見せてあげられると思うんですよね。で、そう思った時に、なんかこう子供とね、こう家にいる時、今日何があったの、なんか楽しいことあったって聞く割に、私自分の楽しかったこと子供に伝えてないかもってちょっと気がついたんですよ。なんか子供から聞こうとばっかりしていて、私ね今日こんな楽しいことあったんだとか、今日これが嬉しくってさって、なんかそこを伝えきれてなかったなって思ったので、なんかこれからの会話に生かしていきたいなと思ったところと、あともう一つは、私たち大人が失敗していることを見せていく必要があるかなって最近これは思って、この配信でも何度か触れてますが、中井さんのニュースとか、そこから関連するフジテレビとかのね、記者会見とかも ありますが、なんかすごい間違ったらもう終わりなのかもっていうメッセージを与えてしまっていないかなと思って、もちろんね、犯罪とかそういう間違いっていうのは、こう親として大人としてこう未然に防ぐ必要はあると思うんですが、失敗すること、間違えることはこう絶対的な悪ではないんだよっていうのを、なんかこう感じ取ってほしいなって思うんですよね。だからこう日常のもうほんとちっちゃいことでいいと思うんですけど、なんだろうな、ちょっとこぼしちゃうとか忘れちゃうとか、そういう些細なことでも、あ、大人でもやっちゃうんだなってこうメッセージになると思っていて、ちょっと話はそれるんですが、私が小さい頃、やっぱりね、こう親ってパパとママってすごいなって思っている中で、母親がね、盛大にお味噌汁をこぼしたんですよ。で、別に今考えればあるあるだと思うんですが、その当時の私からしたら、え、ママがそんなことしたってすごいインパクトに残ってるんですよ。今もね、映像として残っているくらい、だからそういう些細なことでも子供に与える影響って結構あるなって思って、私普段ワンオペが多いので、本当にね、助けてもらいたいんです、子供に。だから結構弱音も吐きますし、あ、もうママもう無理、ちょっとパスとかね、やってます。 なんかそれで大人も完璧じゃないとか、大人も人間だなっていうのを感じてくれればいいなって思ってます。本テーマに入る前にお知らせをさせていただきます。そんな大人が思いっきり楽しんで、大いに失敗もして、そんなイベントを、4月の19日に埼玉の大パークおごせという、ところで予定をしております。これが私が去年から、お手伝いで入らせていただいている団路チルドレンという団体の、団チルフェスという、お祭りのような、イベントなんですけれども、子どもと大人が思いっきり楽しめるような内容になっています。リアルスプラトゥーンとか、親子競争とか、本当にこう大人も子どもも関係なく全力で楽しめるような時間になると思っています。概要欄にこのダンチルフェスの、ホームページを載せておりますので、ご興味ある方ぜひご覧になってみてください。たくさんの人に知ってもらえたら嬉しいです。ではここからちょっと本テーマに入らせていただこうと思いますが、ちょっと前半ね、こう子どものちょっと重たい、でも現実のニュースではあるんですが、ここからは、我が息子が間もなく、小学校に入って1年が経とうとしているんですよね。本当にあっという間で、で今ちょうど周りの、こう新1年生の説明会とか、こう準備申し込みとかね、いろいろ話を聞くので、あーなんかそういうことあったなってすごい最近こう懐かしむ気持ちが出てきたので、このまだ1年間終えて2年生には慣れていないんですけれども、これから、1年生を迎えられるお子様をお持ちの親御様にとっては、ああそうなのねと、こう少しでも参考になればと思いますし、すでにねお子様が大きい方なんかは、ああそんなことあったあったと、こうちょっと懐かしむような思いで聞いていただけたらなと思っています。何より一番に伝えたいことは、とにかく忘れてくるものが多いということですね。こう家から出るときはやっぱりこう一緒に点検もできるので、家から忘れるものっていうのは結構少なかったんですけど、学校帰り学童帰り、毎回チェックしないと本当毎日何かしら忘れてくるので、多いのはやっぱり水筒、タブレット、工房、学校の帽子ですね。あとは上着とかね、何かしら、大体男の子のお母さんは入り口でね、こう指差し確認してますよね。あれ持った、これ持ったっていうのは、本当にこれはね、あるあるなんだなって、事前に聞いてましたけど本当にそう思いますね。でもう一つ、とにかく物が壊れる、なくなるです。これはね、個人の使い方もあるので個人差大きいと思うんですが、多いのはやっぱ消しゴムがすぐになくなるんですよね。この1年で何個買ったことかって思いますね。鉛筆もね、削ってはなくし、削ってはなくし、でたまに戻ってくるとかね、なんか不思議な現象が起こっていますが、もうね2学期くらいからね、こっちも慣れてきちゃうんですよね。もういちいち気にしてられないので、最低鉛筆2本くらいと、消しゴムね、こう消せる程度の大きさが入ってればいいかななんて思っちゃってますね。で筆箱も多分ね、こう買い揃えるタイミングでこれがいい、これが丈夫とか、いろんな情報があると思うんですが、うちもねもちろん丈夫第一で買ったはずなんですけれども、なぜかバキバキ、かろうじてしまってるっていうレベルで、なんとか1年間持ちこたえられそうだなと思ってます。ただね、こう名札は2学期で終わりましたね。これね、我が子だけじゃなくて結構女の子も名札買い替え3学期から年明けからね言われてる子多かったので、これはもはやなんか名札のもの自体をね、こうなんか変えた方がいい気がしますよね。あとは1年生ながらに宿題が結構あるなっていうのは1学期当初から結構感じていました。よく聞く音読ですね。教科書を何ページから何ページまで まあ、読んできなさいっていう、まあ、読む練習なんでしょうけれども、これはもう毎日ベースであります。でそこから、まあ、計算カードだったり、タブレットで、まあ、ドリルみたいなものですよね。でプラスプリント、算数プリントとか国語のプリント、だったり、作文を普段から書いてくるっていう宿題もあったり、これはもちろん学校によってと、あとはクラスによってね、先生の担任の先生の方針で結構違うなっていうのはこの1年でも感じたんですが、あの作文が多いクラスは、割と毎日のように出る時期があったりしたみたいで、まあそれはね、親もヒーヒーしますよね。さすがに1年生親のヘルプなしで作文ちょっと書けないですね。あの、まあ、もちろんね、塾とか行って先取り勉強してる子は書けるのかもしれないんですが、あの普通の1年生やっぱり難易度高いですし、別に完璧を求めなくても、完璧なんて求めてたら仕上がらないので、あのうちもね、息子とんでもない言葉で書いてたり、あのひらがなとね、カタカナミックスしてたりしますが、まあ書けばいいんじゃないかなと思って、半分ね固めで、見ております。まあ、とにかくね、それくらいやっぱりしっかり宿題が出るなと思います。そしてなぜかね、学童でやってこない子が多い、我が子も含め。あのやってくればね、家について少し自由時間できていいのに、なんかそういうことをね考えないのが、あの小学生、まあ、特に男子なのかななんて思っちゃってますね。ここでね、男子と女子分けてしまうとちょっとあの武藤さんに言われてしまいそうなんですが、まあでも違うなと思います。もちろんね、個体によって違いますよ。それぞれね、やる子もいればやらない子も男女関係なくいるんですが、まあ、ちょっと割合の話として、小学校男子のお母さんはね、やっぱみんな苦労してるなって思ってます。最後に、まあ、これは私の実感として、最低限情報交換できるママ友はいた方がいいという着地を迎えておりますね。あの幸い保育園からこう同じ小学校に行くっていう子たちが多くて、割とこうみんないい距離感で仲良くさせてもらっていたので、あのそこはね、本当に助かったなと思うシーンが多かったですね。あの子供からの情報が少ないっていうのも一つあるんですけれども、学校からの連絡が曖昧だったり、あの連絡のこのルートもなんかいろいろあるんですよね。あの学校専用のアプリだったり、タブレットに配信されたり、こう毎週来るペーパーに書いてあったり、こうちょっと一本化されてない部分があって、どこでどの情報があったのかっていうのが分かんなくなってしまったり、あれこれはどういうことみたいなことが結構あって、そういう時に、まあ、直接学校に聞くよりも、もう手前のワンクッションで、まあ、そういうね情報交換ができる、連絡先があると本当にやっぱ助かる場面が多かったです。小学校に上がると、まあ、こうわざわざ親同士で連絡を交換するっていうシーンが、まあ、必要性が ほとんどないんですよね。ゆっくりねお話しする機会もないですし、まあそれでもなんだろう、こうつながりめんどくさい、ママともめんどくさいでシャットアウトせずに、まあ、こう仲良くなってそういう雰囲気になれば、あの連絡先交換は結構あの今後の自分のために、助かるななんて思います。まあ、ここまで来てこう友達同士のトラブルっていうのが幸いなかったんですけれども、人間の心理としてね、こう全く知らない相手と揉めるよりも、あの人知ってるな、あの子知ってるなっていうくらいでこうコミュニケーションを開始した方が、まあ、やっぱりこう着地もね変わってきますので、全然多くなくていいと思っていますが、まあ、でもこう連絡できるこうお相手がねいるのはすごく、自分をね助けてくれるんじゃないかなって思っています。 まあ、先日の武藤ともう2025年が始まって1ヶ月あっという間に終わっちゃったっていう話をしていましたが、自分の体感でもどんどんどんどんこう時間がね早く感じますし、こう子どもの成長というか子どもに合わせているとより一層もう2年生なの？もう1年生終わっちゃうの？っていう感じになりますね。今日は半分こうちょっと個人的な記録みたいなものでもあったんですが、まあ、こう実際に小学校1年生まもなく1年間を終えるタイミングで、ああこういうことねというものをちょっと振り返ってお話しさせていただきました。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いいたします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになっております。いつもありがとうございます。ではまた次回、失礼いたします。